ということでですね、第2部でございます。うん、もう時間も朝4時半を越しまして、なんかわけわからなくなってきます。うん、で、なんや。さっきなんかエヴァロン的なことになってたんで。
ああ、しかも初めて見たやつがっていう。後ろで喋ってるっていう。
あ、東幸喜みたいな話しとったね。
うん、全部カットでいいぞ。あとで。
残念ながら流します。はい、まあ、ここでやっぱりね、半の方に振り返ってみようかと。
あ、はい、うん。
まず、リンジェさんがどういうふうに思ったか。
あ、どういうふうに
終わった感想として。
そうそうそう、いやー、四季並みアスカ可愛いね。あ、可愛いわ。
どこまで行ってもアスカラブと。
こやわ。いや、元のアスカって、なんかこう、アスカファンですっていうのは、ちょっとなんかこう、ためらわれるような、ちょっと痛い子やってんけど。
うん、
今回、ちゃんとこう、自分なりにこう、心をまとめてさ、こう、
はいはいはい、
最後ちゃんとレイに、草地は譲ったりするやんか、どんなこれマクロスやねんと思ってんけど、シンジが完璧にさ、レイとアスカの板挟みになってるやんか、本人
三角関係が
ね、これ。気づいてないけどさ、お互いに弁当を渡したりして、行きまってプラグ立ってる。
なんか人のために何かできる子になってたからな。
うん、そうそう、料理作れるしな。あれ、現代的になんかモテ男には必要なスキルな、あれって。料理作る。
まあまあ、カジさんってだからな。
うん。てか、そういうところを反映したっていう現代的アレンジ鬱陶しい。うん。うん、
そうだ、鬱陶しいと。
うん、でもあれのおかげで、なんかこう、アスカもレイもこう素直になれてる。
うんうんうん。
多分、いい方向に、てか、ちゃんとしたアニメっぽくなってる。うん、
てか、なんかストーリーテリングとしてはものすごい上手いことできてた
よ。そう。てか、レイとアスカって本来ああいう関係やし、アスカもああいう風になるはずやったはずやし。
うん、昔の、だからそのアニメの時が、ほとんど理由なくギスギスいて。
あ、二人が。
そう。
はい、
そう。キスしようとかって、あのシーンもなんか嫌やねんっていう。
あ、シンジとアスカの、そういうシーンがあるんですよ、
ね。はい、
旧作には。
はい、
そういうのもなんか急やし、
はい、
シンジとアスカのああいう、なんか寄っていくシーンもあんまりないねんけど、そういうことになったりするから、うんうん、違和感はあんねんけど、まあなんかそういうキャラっていうことで、
あ、はい、そうそう、その挙句最後アスカとくっつく的なエンドになってるから、劇場版で、えっって
あ、まさに、まあ、そこもなんかくっつくって言ったら違うってことや
ね
んけどな、
まあね、
厳密に、うん、で、あれやん、今回特にハーやったらさ、エレベーターのシーンは使い回しやったやん、
うん
うん、あ、出れますな、
うん、でも、違うかったよ、終わりが。終わりっていうか、エレベーターシーンの終わり方が。
降りた後っていう。
いや、なんて言ったらいいんかな。言っていいんやって言うけど。
言う。
アスカがビンタするやん。
うん。
あれなのに受け止めたやん。
うん。
前は受け止めへんか
った。食らってた。
食らってた。
うん。
で、そういう、なんやろ、例の、
うん、
もっと人形的に、なんか、なんて言ったら、ヤシマ作戦終わりで、感情の紐ほどけた
り、うん、
笑顔を見せるって。でもテレビやったら、うん、その後またちょっと、その感情感がリセットされてんねん。
そう、あれはどうなってん、あの話はっていうのかな。
言うぐらいに、う
ん、それは肘は続けなあかんからさ。
いや、じゃなくて、ドラマとしてちゃんと展開するんやったら、だんだん感情を持っていく例を徐々に描いていくはずやねんけど、うん、もう、ほとんどまた人形に戻って、で、そこでアスカにあんた人形のくせにって言われてビンタされて、やねんけど、今回はちゃんと自分の感情をさって弁当やってみよう、料理やってみようってなったり、で、そこをビンタも受け止めての自分の意思で動いて、
そう。
で、清めつけにアスカにありがとうって電話するやん。
そう。
あの人の心の交流全くないもんね、元。てか、レイとアスカって喋ったくらいの勢いで。
うん、だから、九段のニンニクラーメン、チャーシュー抜きのラーメンに一緒に行ったっていうぐらい。
うん、
あれはまあ、ミサトさんの計らいというか、そういうのあってやねんけど。
うん、
結局、大人が取り元なかったら全く話がなかったっていう。
あの、
だから、なんか、ほら、よく、なんか、あの、ポスター画とかで貞本義之が描いてる、あの、レイとアスカの二人でニコって絵が気持ち悪くて仕方なかったっていう。
はい。
そんなシーン全くないやないかっていう、なんか、ね、人気アイドル二つ組み合わせて仲悪いけど、とりあえずギスギスさ、なんかニコッとさせました。すごい気持ち悪かったけど、今回の映画版を見たら、なんかこう、ほんわかするね。四季並アスカと思えば、なんか。
四季並アスカとレイならば。
レイやと思えば、今回のレイやと思えば。
うん、で、四季並は背負ってるもんがまだ少ないよな。
うん。 うん、そうそうそう。てか、あの情報余計やったからさ、結局。
うん。さっきも言ったようにやけど。何せよ、その、カジさんに惚れてたっていうのもあるし。
あ、はいはい。
それもうまく機能してないよ、なんか。
うん。いや、でも、崩壊っていう点でしかってことやんな、やっぱり。
ああ、カジがうんぬんしてね。
うん。
ああ、やっぱカジ領事しない。
で、あと、やっぱり、なんやろ。私一番だったのにダメだったって、今回も一人でできなかったっていうだけやけど、
はい、石
波
は。は
い、あやな、あやなみじゃね、総理の時は、うんうん、数字としてシンクロ率が
出てた。うん、高くならない
よ
ね。
シンジ君がぐんぐん伸びてるのに、うん、アスカが停滞していって、うん、それでのコンプレックスになっていくっていうのも。うん、
負けてるか。
そうそう。で、それでの、首都戦での精神崩壊やって。
うんうん、
そういう負い目がない分、やっぱり、なんか予告編で次出てきた時の自然な感じ。
うん。ああ、そうやなっていう。
うん。それは出るよな。
うん。
やっぱり、あっこまで厳重に精神崩壊して、サンプルとしてってもう、リツコさんに言われてしまうぐらい保管されてでも、
うん、
復活しても違和感ない。
うん。
ああ、キャラとして。
前のはほんまに病院のベッドで見てるだけやってんけど。
はい。
病院のベッドで寝てて、しかもなんか、映画版で。
うん。
ええー、あれはないなと思ったけど。
うん。
何？
いや、まあ、ね、
まあ。
で、アスカのちゃんと描かれ方がっていうので言えば、何やろ。服装とかも結構可愛く描いてもらえてんねんな。
今回
な。好きなの。
かなりセクシーやね、なんか。
うん、
そうだっけ？あ、
裸エプロン風。
風。
あのね、そう、あの、無駄に裸エプロングで、あの、なんていうの、這いつくばってなって
た。
まあ、裸のシーンも芸にあったけど、
うんうん。でも、ああいうキャラ配置なら、ああいう風になるよなっていう、本来ならね。なんでああいう風にむしろ作らなかったオールドバージョンっていう。うん、
14歳であれって結構危険なさ、とこまで来てない。
いや、も
う何でもいいとか、テレビでやったら、そう。スラロリー行くと、もうアウトじゃない。
うん。
まあまあ、劇場やから
、ね。劇場的やんか。
まあまあまあまあ。
劇場版やからいいやんけど。
うん。
まあ、現に、前の劇場版は、劇場版であるにかかわらず、エイリンにすごく、文句を言われ。
うん。
それさもあるな、性的な。
性的な描写もある。
あるし、
ああ
バイオレンスなんもあるし。
はい。
で、今回のあれ、あの、ジョーもハーもやけど、
うん
始まるときいきなり赤い字でど真ん中にエイリンって出るやん。
はい、
なんかあるんちゃうって。
あ、気まずい感じ。
何らかの気持ちが。
あからさまにあれやもんな。だって剣継ぎっていう意味やん、エイリンって。
うん。うん、
それをど真ん中、ボーンと。
嫌味でするだけやん。
多分。
死よんやん。死えんか。
そんなもん感じたね、やっぱ。
あ
新しいアスカには。
ちょっと待って、そのアスカなんか、もっと根本的にさ、君たちはこう、どう思った
えあ、全体、話全体。
そうそう、見終わって。
ああ。
いや、俺は、正直言うと混乱した。
純粋に
、はい、言い悪いをどうつけていいかがわからなかった。
はいはい、全然違って。
いや、てか、結局結末まで見ないとわからないっていうのははっきりしたから、今回で。
まあね、そうだよ。多分そうなんやろね。
うん。
これをいいにするに悪いにするにもやっぱ、急やし。
はい、
はい。
そうそう。ただね、なんかちょっと品かかったのが、あの、レイ要するに、うん、まあ、要はあの話って多分やけど、レイとくっつく、アスカとくっつくかって話やんか、最終的には多分。多分やけど。
そうだね。う
ん、で、まあ、あの、その、今の路線のまま行くんやとしたらな、前の劇場版みたいになったらおかしなことになるけど。
まあ、
で、あの、レイ、いや、今んとこさ、レイ寄りやんか。
完全にレイ寄り。
普通はひっくり返すやん、ここで。
うん。
わかる。いや、あの、レイファン怒らないかなと思って、この話。本当やったら。
要する
に、
まあ、
レイ、なんかこう、いや、あの、ネルフを心のよりどころにしてるみたいな描写、今んとこしてるやん。なんか、うん、私、ここでないと生きられないみたいな感じ。う
ん、みんなとの絆。
あれが、要するに精神的な話なんか、物理的な話なんかって話で、例えば、あの、試験管の、あの、培養体から離れたら、実は生きれない体だったとしたらさ、
うん、あの話を飲まないとって話、ね。
そうそうそう、多分将来的に副作用かなんか、じゃあ、あの、なんか出て死ぬ可能性があるっていう。
多分、そうなんだ、それ考えると死ぬんちゃう。
そう。
崩壊した世界観。
うん。あんた人形じゃないわ、つって、アスカが、その、なんか、必死に死んでいく霊を見て。
うん。でも実は人形だったと。
うん。いや、なんかそれ考えると、なんか、むしろ、あ、なんか人間と なんか心を持ったロボットみたいな関係になってくるっていう。
アンドリューだよ。
アンドリューやな。うん、アンドリュー。ロビー・ウィリアムズと一緒にすんな。
まあでも、まあ、どっちかからストーカーストー
カ
ーことやから、ね、
あ、うん、あっていう展開も考えられなくはない。ただ多分、前の劇場もあった人でレイファンは怒る。
うん。でも、レイとくっつけてしまってはいけないっていうところもあるから、ね。
なんで？
まあ、やっぱ親子やっていうのが、
知的。やっぱそうか。
そうやとしたらね、今回の展開
が。としたら、今回もや。
うん、
仮に、
はい、
そうそう、
もう全部言うぐらいの気持ちで今おるから、
言うけど。
本当にいろんなことが違うから、何が起こ
ってるの？そう、どこをどう正しく取っていいのか、自分の中の考えが正しいかどうかもわかんない。うん、
あ、ていうかほら、あのさ、まあ、これは逆になるけどさ、
うん、
男女逆にしたら、スター・ウォーズの関係性に似てるやんか。うん、片方が血のつながりあって、みたいな。
うん、
レイア姫と、ハンソロと、
うん、
ルーク。
ああ、男女の位置
で。そうそう。逆にしたら。だから最終的にさ、ずっとついてるけど、ルークと、レイア姫。
うんうん、
最後は半数になるやん、当然。
うん、
兄弟みたいな。ええー、みたいな。
じゃあ無理ねって。
そう、じゃあ無理ねって。でも、あれ、ものすごい違和感あるやんか。その、
それ
突然、しゃあないから半数行くみたいな、
うん。どっちにも行かれたら、レイアって何なんて話
だからね。だから、その逆にするみたいにするんやったら、まあ、当然さ、最後、レイと、綾波と怒り死んじゃう、気づいて、
うん、
無理ねみたいな。
まあ、それを多分物理的に無理にしてしまうんであろうっていうことではあるけど、
ね。なんか、あの流にするとそうなってしまいかねないね。
はい、
はい、だから、物理的に話さん限りは多分、くっつかざるを得ないから。
ああ。でもなんかもう全てのタブーはもうないんだっていうさ、前向き感で、知っててなお、みたいな。
まあ、だって、まあまあ、メタファー的に言うと、歯の最後、
うん、
完全に同化してるやんか。
うん、そうだね。
うん、
あ、将来、あれだ、シンジ同化して出てくるんじゃないかな、レイと。脳内彼氏彼女ぐらいの勢いで。
え、じゃあ脳の中だけには住んでる。
うん、
あ、そうそう
そう。あ、シンジの中に、あ、花火が。
そうそうそう。だから、なんか、ゴーストスイーパー三上の34巻のルシオラと、ヨシオ、
ヨシオ、わからないけど。
わかんない。わかんないか。そっか。わかんないやな。そっか。あ、なんか、
常に声が聞こえてくる。あんた、アスカに手出す気みたいな。
うっとうしいな。そのうち多分自然消滅するんちゃう。
それは最高やからな。
あ、そうそうそう。あの、ホラー、
ばあさん
がいるっていう。
ホラーなる。多分そのうちなんかあの、CT とか撮ったら脳みそに綾波の顔が映し出される
。そうそうそう。
わけわから
ない。それでも面白いな。その最高や、完全。で、あの、性的なことしようとするたびに、母親が出てきて。
そうそうそう。で、母親の顔が出てきてすごい泣えるって言わないから
。そうそう。あ、泣えるだけだったら面白いけど。
まあ、母親つながりで言うと、
うん、
その辺の、エヴァ初号機が覚醒したの。
うん。
まあ、スーパーサイヤ人的にって言うけど。うん、あれも一応あんねんな。
え、っていうか、よく考えたら、じゃあ、レイはさ、本人なわけやん。母親。
純粋クローンであるとしたら。
うん。
で、それと、その母親のおもとに DNA がなんか使って作った初号機って、
うん。
相性はいい。
それが悪い。
悪
い。むしろ多分言動って嫉妬してる勢いじゃないのも。
お互いが同じ人間が一つの、うん、だからどっちも怒り優位あおかんとしたら、うん、同じ人間が一人の人間怒り真実を求めるっていうのは、うん、反発し合う。
うん、
でそれと一緒で、あのアニメ版やったら、うん、レイが初号機に乗った時に体の不調を訴える。
うん、
最初、漫画版やったらなぜか操縦できてんねんけど。
ああ、冒頭でね。
うん、一巻、うん、一番最初はできてんねんけど、
うん、
中盤、アニメの中盤で、総合で使えるかどうかを試すときに、シンジ君はとりあえず2号機に乗ることはできてんけど、うん、2号機ちゃうわ。0号機に乗って、綾波、
うん、
の匂いだとかいう、なんか気持ち悪いこと言ってんねんけど。
はい、それ前も言ってたよ。
うん、
この匂いね、みたいな。
まあ今回は初号機で感じる匂いだから、逆に綾波が初号機乗っても受け付けてもらえない、
うん、
っていうのはあった、
で
初号機の中でシンジ君が感じるその綾波の匂い、いやお母さんの匂いっていうのが、うん、まあ、初号機に実は前の通りで行くとお母さんの魂が宿ってる。あのエヴァにもコアあったやんか。
え、あったっけ。
え、新劇場版で乗ってたっけ。
エヴァのコアは出てきてないよ。
出てないか。
うん。 あ、出てきて。原作の方やと、あれやねん、あの、要するに、エヴァと同化したらなんかシンクロ率高くなると。
あ、はいはい。
あれを実験中に、あの、碇結衣がやってしまって。
うん。
で、碇結衣は完璧に同化して、そのままサルベージされなかったっていう話があって、
ああ、
そうそうそう。だから、オカンが溶け込んでるっていう。
すでに。あ、初号機の中には。
そうそうそう。だから逆にシンクロしやすいっていう。
ああ。
居心地もいいっていう。
はい。
で、赤城律子博士が、その、ついに彼女が目覚めたんだわっていう表現するの。覚醒の時に。
ああ、そう。
テレビ版ではね。
うん。
それはだから、
彼女っていうのはお母さんも、込みの
感じ。お母さんが、だから、碇結衣が目覚めたってことやねんけど、はいはい、それは、あの、みたいな状況やってん。あの、最強の人が来て、
はいはい
はい、もう、今、初号機が動けへんかったら、もう全部負けちゃうんだよって、って言った時に、
うん、
ドクンって、碇結衣が目覚めての、初号機覚醒やねん。
うんうん、
やけど、今回は、シンジがどうしてもレイを助けたいっていう自分の思いで、
あ、そうやね。
初号機を覚醒させて、
うんうんうん、
そこに大きな違いがある。
確かにね、そのお母さんも知ったやとしたら別にさ、そこはいいわけやんか。
うんうんうん。なんて言ってんかな、単なるもう母親がもう息子のために出てくるっていう、もう鬼のようなおかんっていうやったけど、うん、今回シンジ自身やから、
うん、
なんて言ってんかな、ヒーロー的な要素がすごい出てる。
うん、
新宿の成長。
確かに。
で、かつ、その、相手の人に食らいついて、
うん、
綾波来いって言え。
うん。
もうそこで、今までもう知ってる人やったら、もう頭の上ドッキリ5つぐらい出る。
ああ、
うん。
ドモンになったからな、顔。なんか、
あ、
ドモン歌手か、こいつはって。
そういう考えか。
うん。
ああ。
じゃあ、もろにジガの最終話やもん。殻に閉じこもった、なんかヒロインを、来い、お前が欲しいって言って、で最後裸になったヒロインがバーンって。一緒やんと。あの展開の方がでも結局スッキリするんやなと。
多分ヒーローではある
ん
だ。うん。でもなんかエヴァンゲリオンって、俺のエヴァンゲリオン感からすると、そういうカタルシスって逆に、
そう
ん。らしくないんじゃない？
そう。エヴァンゲリオンじゃないんです、そ
こは。らしくなくした方が面白いんじゃないか。
らしくなくした方が面白くなるけど、らしくないっていうさ、普通に物語を語ろうとしたら面白くせなあかんから、
うん、
絶対することをあえてせずに、面白くはないけど、あえてしてないの連続で、がらしさ。
エヴァンゲリオンらしさがあったから、だからそれが、ラストにそれが来て、
うん、
そこで感動してしまった自分もおるわけやけど、
はいはい、
エヴァンゲリオンじゃないと思った自分もおる。
あ、はいはい、
自分が知ってるエヴァじゃない。はいはい、
ちゃんとしたのを見たかったっていう、なんか、
じゃあこういうエヴァもありかもしれないと思ってしまうの。
じゃあ、庵野秀明を見つけたら、こう、左手で抱きしめながら右手でぶん殴るみたいな、こう、リアクションになる。
そうそうそう。いや、っていうか、じゃあね、あの、ですね、その後に出てきた記号的な萌え文化っていうなんか作品群を、世界系もそうやけど、うん、世界系はちょっとまあ置いといて、あの、うん、要するに萌え文化の源流になった一つや。なんか、その、絵は、にもかかわらず、そういうところで描かれている作品群とは全く違う方向性を言っちゃったよ。絵は。多分一番異端児やねん、あれ。あの、世界系の連中を、OK な。あの、
確かに。
要するになんか、あの、じゃあ今流にしたら違うよなっていう。
うん。
さすがに古いよなっていう。
うん。
で、とこをなんかちゃんとした構成にしたっていう。
うん。
ちゃんとアスカはいい子になるし。
うん。
うん。
え子や。
で、ほんま、あの、服装の話やけど、
うん、
あのプラグスーツ、テスト版の。
あ、見えすぎじゃないっていうね。
ラジオやんな。ラ
ジオ CD。あ、ね、
あ、うん、ラジオ CD やね。うん。
え、何やるもん、ネタはあるの。あの、登っていくときやろ。
そうだ、あのスーツ。
サンゴリン
の。ちょっとね、あんねん。
前に、ね、劇場版の前に、マヨリケンと一緒に発売された、セットで発売されたドラマ CD っていうのがあって。
あ、はいはい。
サントラ CD か。
うん、サントラ CD と一緒に。
だいたい20分ぐらいの、
うん、
あの、まあ、声だけアニメみたいなのが入ってて、そこの一ネタ、
うん、を拾ってきたのか、意識してないのか知らないけど。
うん、いやし、なんかちょっと、あれっぽい、あなんか、他のアニメっぽい感じもするし、
ね、
うん、
気持ち悪いね、あんたら。
いや、
あ、全部わかんないよ、じゃあ。
だからその、 そうそう。そのアスカがそういう風に乗ったってことすら逆にびっくりやって。
あ、はいはいはい。そうだね。その、じゃあ私が行くって。
うん。っていう成長もせねんけど、うん、本来なら誰が乗るかって言ったら、関西弁の、うん、
あ、当時。
鈴原当時。
はい。
で、そういうんがあるから、ちょっとその前に買い食いのシーンあったね、買い食い。
うん。
シンジと、
あ、そうか。普通にさ、後で死ぬの分かってたら、あそこ見てたら、うわ、仲良くなっていく。
仲良くなって、うん、で、一緒に買い食いして、はいはい、で、シンジと、ケンスケが一緒に喋ってて、うん、俺乗らせてくれよって言いながら、うん、鈴原がシュートして、
うん、
なんか何も言わずシュートしてるのが、
う
ん、あーって思うねん。
あ、そうか。
で、何や、外れかいなっていう、後から考えたら外れっていうのもそういうことかってわかんないけど、
うんう
ん、すごい知ってる人のためのミスリーディング。
ああ。だから、なんていうの、知ってる人からしたら死ぬわけだからさ、要はなんていうの、
悲しみ
の。ホラー映画二度見るみたいな感じだろ。
もう一回悲しみのために一個山登りに来てるとこやねんけど。はいはいはい、でも違うから。
はい、そういう遊びがわからんかったからな。
その前に多分その前の話だけで見ても多分アスカが行くんちゃうかってのはわかんねんけど、
はい、
今までがあるからっていうの
が、
ぐっと。
あ、なるほどね。
外れの瞬間から、俺予告編が終わって眼帯女が出てくるとこまで、俺は全く集中して見れてなかったよな、
初回。心動かされすぎや。
あれって
。俺もあれ見た、普通に死んでもかなと思った。
うん。いや、人としては死んでるかもしれんね、なんか次回。次回なんか26話っていうのでさ、原作の、夢世界のイフワールドの話があんねやんか、こんな世界もありだったかもしれないっていう夢落ちの話。
あ、はいはい、
を、ひょっとしたら眼帯女の話、眼帯アスカの話でやるんちゃうかみたいな。なんか嫌な予感もしれないけど、
あ、実は
こんな世界もありかもみたいな。生き返ったみたいな。
なんで眼帯やねんっていうのはあるけど。
それはなんか生き返
った。花見もやってたからじゃないですか。
あー、すごいな、
うん。
あれちゃん、やからなんか、ダブルOのロックオンみたいな、そういう、なんか、生き返ったら簡単な。
わからんかった。
わからんか、そっか、うん。
動画見てないから。
動画見てないやな。
あ、そうそうそう。で、もっと、あとあれやん。昭和歌謡問題ってあれやん。
あ、
そこどうなん、君たち的に。
ザ・ピーナッツとかな。なんか、太陽を盗んだ男のバックミュージックも流れてたし、どっかで。
なんだ、
太陽。カーラジオと、あと、琉球料理屋もなんか古い曲ではあった。
ああ、うん。
だからそこちゃうかなと
思う。確かそう。
太陽盗んだ男とかが好きなの、あんなギャグって。
その時代のなんものをちょくちょく、昭和をすごい今回入れてんねやんか。スタジオカラーで出てた時の音も、帰ってきたウルトラマンの音入ってるし、
は
い、美里さんの携帯の音も、なんか UFO 音。
UFO 音じゃないよ、あれ。多分キングギドラの鳴き声かなんかであれ。
そうなの、まあ、最後のロールの時に出てきたのが、
うん、
何だっけ、謎の、なんとか UFO みたいな、何だっけ。
ああ。あと、キングドラじゃないのあら、キャーって音やな、昭和版は。
うん。だから、それが多
分。その辺の音や、多分。つぶらとくさすの音や、とにかく。うん。
っていう、まあ、好きなものをまた入れてはんだよ。
うん。
それも特にない。
いや、帰ってきたウルトラマンは、庵野秀明を語る上では、
ああ、そうな
んや。どうしようもない話じゃねんけど。
うん。まあ、長い。
長い。まあ、自分自身で帰ってきたウルトラマンを撮った人やから。
ああ、自分でやった
ら。いや、でも、プロの人がうなるぐらいのレベルのもの。
何大日本はいいわ。
大日本人じゃないけど。
ああ。
ちょっと待って、それであれはだから、ほら、ものすごいさ、
歌謡曲、
うん。爆笑シーンが2回ぐらいあったやん。
いや、多分な、うん。お前は笑うと思う。
うん、じゃあ、ダサさに俺はもう爆笑やったけど、
もう、今日の日はさよならって言った時は、
うん、
多分笑う人って言うんちゃうかと思いながら、
うん、
知ってる人はみんなアゼントするんだよね。あっこは、
うん、
曲じゃないといけないシーンっていうのがあるの、
うん。確かにな。
あっこはこれっても決まってるシーン。
さ、要は、言うならば、うんダミープラグで、
うん、暴走し出すやんか。
暴走した初号機の時に、本人に被さる音楽ってのは別にある。
お、今まででもう、脈々と何回も使われてきた曲があんねん。テレビシリーズだったら。
ああ。
その時用の。
うん。
気持ちで言ったら、
うん、
なんやろな。スターウォーズ見に来て、
うん、
20世紀フォックスって出るやん。うん、その後に、もう、マーチ流れへんかったぐらいポカンと
する。ああ。
あの、暴走の時の曲が、初号機が暴走した時、専用の。
え、それは、その、そういうメロディーがあるの？
あんねん。サントラでも入ってるし。
え、じゃあそれがなんで使われてない？
そこが、なんでかはわからんけど、破壊ではあるやろうし。
ああ。
今までのエヴァじゃないってことなのかな。
え、じゃあその後のもう一度あるやん。
もう一度あるよ、翼をくださいが。うんうん、
あれ、あの、初めのとこ面白かったよ。あのさ、その初めの暴走してるの時は、うん、そのほら、その暴走してる凶暴さに目を覆ったりしてるネルフの職員たちがいたやん。ドン引きした顔して。
それと、あれがマヤちゃんですよ。
マヤちゃんだけど。
マヤちゃんですよ。
それと、そのなんていうの、その、そこにその変な音楽かける、なんかなんていうの、うん、これ、やんでるでしょう感、全力でさ、押し付けてくる演出に、引く、うん、まあなんていう、見てる俺みたいな。完全にそのドン引き感かぶさって、笑えてんけど、そこは。
あ、こどう見た？
二度目は普通に弾いてもんねんけど、何やったのよ。
林慶さん的にはどう見た？
そうそう。
その、歌、かぶってる
歌、どっちも。
翼をください。
いや、あの、なんかね、やっぱ、庵野秀明センスとは自分は合わないなと思ったシーンやねんけど。
ああ。
うん。あの、俺的には普通に、あの、ね、誰や、サギスシローの曲をかけてほしかったんけど。普段通り。ザ・ビーストすごいかっこよかったからさ。
う
ん。ああ。うん。そっか、あれはほんまかっこいいね、うん。
めちゃくちゃかっこよかった、ザ・ビースト。うん。いや、
あと、今日とさよならっていう、あの、歌詞通りの、ほんまにそのままの意味で言ってんのかなっていうのはやっぱ、あったと思ってはまうし。で、まあ、現にそうやろうけど、多分そうではあると思う。横で見たから、今日の日はって言ってて。でもちょっと悲しくもあるだろ
う。
確かに。1回目は俺は受け入れたよ。
はいはいはい。
あの
今日の日はさよなら。
あ、はいはい。でその後、翼をくださいよ。
あ、もう一回来るかって、ちょっと呆れたけど。やっぱり。いや、それは、あんだけの覚醒した時に、あの前の劇場版、うん、旧作の時はほんまに翼生えたから。
ああ、生えてたな。
あれは、
それに被せたギャグなんじゃん。
レイじゃなくて、まあ、ボロボロになったアスカを見て、覚醒した
っていう
シンジ君が翼を得たから。
うん、
じゃあそれに被せたギャグでしかないの、あの曲って。
でも、ある意味、天使になって、本当に、レイを助けたっていう、なんか、もう、輪っか出てたやん。わかりやすく、ドラゴンボールかっていうのが出たやん。
うんうん、
俺、あの、輪っかもいただけなかった。サイヤ人感と込みで。輪っかみたいな。
まぁ、ちょっと輪っかはわかりやすすぎたよ。でも、このわかりやすくするのは今回のエヴァやと思ってたから。
うん、
今回のエヴァ、なんかな、うん、まぁ、俺のエヴァ幻想かもしれんけど。
うん、
とことん意味不明なままでいいよ。
それは前やった。
それはもう一回やってしまうもん。
ああ、はいはい。うん、まあ、ね、あらゆる意味で破ってるんやろ
う
けど。
うん、
で、
うん、
じゃああの演出って、その、どっちかっていうと、なんていうの、前作知ってる人向けのギャグ的なこと。
ギャグまで言っていいのかどうかわからんけど、前作知ってる人じゃないと、あーって納得はできんやろ。うん、気持ち悪いってな
る。わからなく弾くだけよ。
やろう。気持ち悪いってなる。
面白かった。
いや、なんか、ああいうちょっと合ってない曲かけるってさ、例えばあの、フェイスオフの11戦のとこだったやん。あの、はい、子供を守りながら、あの、なんか、あれ、奥さんと一緒に戦うシーン。
うん、
あれとかすげえかっこよかったんけど、逆になんか全然合わない曲かけるっていう。
あ、だからそれってオフビート感。
そうそうそう。オフビートすぎてん、今回なんか。
タラちゃんがさ、オフビート感出す繊細であるやん。
あ、うん。
あれって要は90年代的な手法で、
うん、
その、なんで90年代的な自分の作品に、
うん、
蹴りをつけるっていう
か、
うん、インドを渡すとこであるやん。
うん、
でもあんまうまくいってない。
ほぼ言ってないね。もうキルビルとかずれすぎまく、ずれまくってたしね。
うん、
まあでも。いや、で今回もそのずれを感じた。
ああ、はい、はい。
うん、2回目は特
に。突然カジメイコの曲がかかった時みたいで、あの、キルビルで。
ね、
うん、え？っていう。
知らんのかな？
うん。 うん、私のやつを見てると美味しいっちゃ美味しいねんけど。
うん。まあ、だから、ほんまに元のを見てる人に向けてのってことやから。うん、
ただ、あの大写真
で。これはやっぱり、わかりやすいアニメになりますよっていう。現に前の劇場版ですら、これはお前らアニメなんだぞ、キー、まあ、こんなに映すんだしたらあかんぞみたいなイメージはあんねん。
あ、
すごい演出で、
あ、
劇場版アニメ。
ああ、あれな、実写。
いや、うん、そこは言うた、うん。とりあえず言うた。
ポカーンとするからな、あれ出してるから
。だから、あれ、そういう意味で、やっぱりそういう目を覚まさせようっていう気はあんのかもしれない。
え、エヴァンゲリオンだけのリートって言うんですけど。
まあ今回だからそういう気は少ないとしても、うん、アニメですよっていう。
あ、それってあの要はあれや、マトリックス1作ったってとことんさ、
うん、
目を覚ませ革命起こせって呼びアジテーションした兄弟が若干次なんで引いてる感あるやんか、そっから、
うん、
そのアジテーション感から
逆にアニメ化みたいな感じ、アニメっていうかゲームとかそんな感じに近づいて
る。そうだよ、なんかそれって多分そのアジりすぎて殺人事件とか起きてたやん、あれって。
そこまで行ったんや。
うん。確か、アメリカがどっかで、その下宿の おばさんが、実はエージェントに見えたみたいな。あったりして、もしかしたらそれとか待って引いたのかもしれへんやんか。そのマトリックスからリローデッドやって。
うん。
それに似た感じなの。
そう。まあ、あとほんま細かいところで言うと、すごいいろいろあるの。
え、例えば。
例えば、なんかビーストモード。
うん。
で、二号機の背中からビューって色出てくるのか。
あの、ポンポンポンポンって。
そうそうそう。
背骨みたいな。
あれが、まあ、ジェットアロンっぽいって言ったらっぽいし。
ああ、まあ、抜いてるからな、映画版やと。
うん。だから、もうちょい見れば。
ああ、はい。
っていうとこもいろいろあるしな。何やろ
な。だから、ブシュブシュってのは分かりやすくていいと思う。二号機って結局、顎がないから、あいつ。
はいはいはい。
おーっていうのができへんだよね。結局、ああいう偏見に頼らざるを得ないっていう。で、かっこいいっていう、それなりに。
あ、全部顔違うねんだ。エヴァンゲリオンって。
まあ、まあまあまあまあ。
まあ。
ゼロからとりあえず5まではそれぞれバラバラだったっていうのはテレビ版。映画版は8まであるから、わからない。
はい。あれ、なんで顔違う？
目的が違かったから。
そうなの？
多分ね。
ガンダムみたいなもんやって。みんな微妙に違うよ。なんでっていう。
デザイン。
うん。
同じだとおもちゃにならないから。
うん。
ああ。
そのもあるし。
それは、うん、まあそれは。
ビジネス的なこともあるし。
はい。
だからその、なんやろ、ビジネス的なことをまた言ってしまうと、
うん、
マリもビジネス的なことやから。
まあどこまでもそうやんな。
そうや。パンフに書いてたけど、キングレコードの大月さんっていうエグゼクティブプロデューサーが、新キャラを出してくださいと。宣伝で使いやすいから。
ああ。
っていう理由。で、そっからマリが生まれたんでもあり。
うん。序の崩壊段階までは特に役目が決まってなかったっていう。
そう。で、序でみんなの反応を見て、あ、これやったらもっと行こうっていうんで、書き直したからこんだけ歯が遅くなったっていう。そうなんですよ。
だから次も遅くなるんちゃう。アスカちょっと復活させてみようやつって、実はみんな本当に脚本まで書いてないっていう。
ああ、はい。
また2年待ったりするよ。
あ、でもなんか、それ考えると誠意があるなって思うのはさ、ちゃんと役割与えて、
うん、
全部描いてるやん。
うんうん。
で、市場に合わせてちゃんとね、なんか。
うん、まあそうだねんけど、
お客様への歩み寄り
っていう。ちゃんとキャラも作って、ストーリーも盛り込んで無駄にしてないし、
うん。
あのさ、なんか、クローズゼロでさ、
うん。
黒木メイサが出てくるの。
ああ、出てくる。広いんで。
うん。で、あれって男だけの世界が舞台やから、一人がヒロインがいるやろって言って多分入れられてんねんけど、結構金かかってる映画やし、そういうのないとあかんやろって言って。三池さ、三池隆があからさまにいらん異物扱いしてさ。
嫌ってるよな、あれ。
そう。絶対嫌ってんねん。腫れ物扱いに。
うん。
全然
出してないもん。
だったらそう。
みたい。実際確かにあれも小栗旬が暴れてるだけの映画でよかったからな、あれ。
うん。そうそうそう。いらない。だからなんか黒木メイサが出てくるシーン、わざと変なふざけた下ネタとか込みだったりして、そういう扱いしかせえへんねん。そこにやっぱ三池隆のさ、なんていう、面白さがあんねんけど、
うん、
まあ、それは三池隆のふざけつきってさ、世の中を舐めた態度ではあるやんか。面白いけど。
職人監督プラスアルファがあるから、あの人い
けない。プラスアルファ部分や。
うん、
それ考えたらちゃんとその上から一人で新キャラ出せって言われて、
うん、
うまくこなして織り込んでるのって、
うん、
偉いなって。
偉いな、大人やね。
うん、大人やな。
うん、いい大人やね。
そうそう。それをさ、明らか浮いてる違和感はさ、なんか変なしょぼいキャラクターとかにしても、それはアクティブになるやんか。
はい、なるの。
で、そういうことに風にもできるわけやん、
うん。
俺の世界観に口出すんだ。
うん。
その辺が意外と、なんかビジネスライク。
でそのマリっていうキャラ自体がほんまに今までのサダモトエヴァじゃない、アンのエヴァにないキャラや、うん、だからこそ破壊でき
るってい
う。うん、まあ、なんかナディアにいそうなキャラをポツッとなんか一滴投下してみたっていう、なんか
ほんまアニメ
犬つばくらみたいな感じ。
そうだね、ものすごいアニメっぽい。でもあれさ、全然なんか背景不明じゃん。
うん、より不明。
説明されるんだ。
されないんじゃん。あ、多分てかな、カオルの説明のあたりと一緒に混ぜて説明される可能性はあるけど、
うん、選ばれし子供たちってこんなもんですよって、
う
ん、
そうそうそう。
あ、
要するに結局あの選ばれし子供たちっていうのを、そのなんていうの、数列じゃないけど、その共通項を上げないとどういうもんなんかがわからないから、チルドレンみたいなのが、
はい、
うん、だから多分人数増やすっていうのはありやと思う、
うん、
あ、
エヴァがそんなにいるってことは、
そうそうそう、前結局要するに3人実質3人しかいなかったわけだから、3人でカオル入れて4人か、うん、当時とかあんまり関係ないし。
一応ってことだもんな、入って
ない。うん、そうそう。結局、何やったんっていう。
実装されないから。
うん。で、他国の話もほとんどやらなかったから、突然量産型とかいうのが出てきて。
うん。
え、ね、それと、
話を終わらせるための、
うん。
ってことかもしれ
ん
から。
うん。で、今回ちゃんと外国の話もまあ、やってるから、なんとなく外国のもんが出てきても、ふーんっていう。
だから最初の5号機が、
ああ。
ロシアが北極で作ってるってやつだったからね。
うん。うん、で、あとアメリカで爆発だった。
まあ、4は前からって。
まあ、そうなん
だ、ね。前も消失して、
うん。銀色の機体な。
うん、銀色や、
うん。確か今なんか雑誌にミニリボルティックがついてると思う。
うん、パチンコで今出てきてるから。他、なんかある？
なんかあるってどういうこと？あ、てか、え、ちょっと待って、ちょっと待って。もっとざっくりして、もっとものすごい簡単な話聞くけど、
うん、
あの、なんていうの？あの時代設定とか、なんていうの、その世界観とか説明してほしい。
そっからがすごい難しくて、
うん、
今回の新劇場版が、
うん、
海が全部赤いじゃん。
そ
う、前全部青かって、
うん。
あ、そうなの。
で、劇場版で赤くなるよ、前は。だからそれは LCL の海やって設定で。
って言ってるもんな。
うん、
で、それを、浄化するって言うんで、その海の施設、
そうね、そう、
海洋施設行ってたり、うん、でもその前に一個思い出してほしいのが、女王の一番最初始まりが浜辺で赤い海がザザーンザザーンで、
なんていうっけ、で戦車がバーって見ての
前にもう一個あったって、崩れたビルとかあって、向こうの山に巨人が倒れた跡が入ってるんだ
よ、うん、女王初めで、
女王の一番初めで、
へ
え、多分それ知らん人が見たらなんかあってやろなっていうぐらいで済むと思うんだけど、うんうんうん、知ってる人からしたら、あの形くんはシャムシエルと戦った時の形っぽかってんな。
シャムシエルってあの、プラナリアか。
プラナリアみたいな。
プラナリアか。うん、
あの、ムチ。
あ、はいはい。二人目か。
まあ、二匹目に出てきた人。
うんうん、
第、映画で言うところない。第4。
4。
いや、4。5?4?5の人。第5の人。
あの、ナイフで必死に戦って、最後0秒で倒す感じ、
うん。
で、ああいう飛び方した時の跡がついてたから、もうなんかそっから何か違うなっていうのは。
ああ、世界観が。
うん。
あ、そういうとこが違うんか。
で、15年ぶりって言ってたっけ、最初の時点で。
言ってたっけな、
そこもなんか
来たのは。
うん。
うん、
ぐらいで、
うん、
なんかもう最初は違うって。があるから、
うん、
世界観は、はっきり説明できん。
じゃあ、聞くけど、セカンドインパクトって何なん？
うん、それもね、わからんねんけど、とりあえず、あの、なんか、アダムないし、リリスと、よくわからんねんけど、うん、ここもどっちなんか、どっちがどっちなんか。
リリスって何？
あの、使徒の2個目って言われてんねんけど、それもよくわからん。
消されてるやつ？
うん。
十字架に。
そうそうそう。
あ、はいはい。
あ、そうかな。で、それと、他の人が接触すると、どうも、あの、現象が起きるらしいと。
その現象って何？爆発？
あの、一応爆発ってことに公式的にはなってるっていう。
すべてを無にする。
うん。ただ、その、どうも、その現象が起きたときに何かをエヴァによってすると、何かいいことが、なんか、ネルフの人たちないし、もしくは、あの、司会文書うんぬんって言ってる、あの、
ゼーレの
おっちゃんたちにいいことが起きるらしいっていう。
何が起こる。
そう、ただどうすれば何が起こって、どうすれば何が起こって、人の狙いがどれそれぞれ何なのかが、特にゼーレの人たちに関しては全く分からなかったから前。
うん、
だから結局ポカーンとして終わったよ。
うん、結局ゼーレも叶ったような叶わんかったようなっていう。
要はああいう話ってやるときにはお互い相反する狙いがあって、どっちかが良くって、もしくはどっちか悪くって、うん、両方とも悪くってっていうのがあって、それをお互い阻止し合うっていう、なんかコンゲームじゃないけど、なんか重要なわけやんか、そこが全くなくって、そこは、うん、なんか突然現象起こってうわーって言ってるうち2時間過ぎたっていうのが前の映画版って、う
ん、で今回もほんまそれぞれの目的を分からない、うん、より分からない、
はい、
引き金も分からない。
ああ、分からない。
とりあえず、そのリリースに人を当てちゃいかんっていうわけ、
うん。
え、でもあのさ、その、なんていう、歯の最後って要はさ、
うん、
なんか、
サードインパクト
が。サードインパクトになりかけて、それを槍を投げ込んで止めたわけやんか。
うん。なんであっこでサードインパクトが起こったのかも分からない。あれはリリースはあっこ出てきてないから。
やろ、だって起こらないはずなんやろ。
うん。だから新しい方は。違う話かもしれないって。
ああ。じゃあ、セカンドインパクトってさ、
うん、
もし人が何かしたの
ってことにはなって
なってんな。
ひょっとしたら、あの初号機っていうのは常にその時代から、なんかプロトタイプがあって、なんか実験かなんかでああいうことになったのかもしれない、うん。ひょっとしたら。要するに初号機がキーになって今回サードインパクトが来てるから、ひょっとしたらセカンドインパクトっていうのも初号機がキーなのかもしれない。ひょっとしたら初号機自体がアダムの可能性もある。
そんな初号機
今回はさ、
破壊。
いやでもそれがないと自分たちの望みを叶えるためのサードインパクトなりを起こすこともできひんから、だから初号機は潰すなっていうことになって、戦いの中でも三沢さんめっちゃ壊したけどさ、振ってくるの受け取るときに、ここで初号機を失うのは得策ではないわって赤木さん、律子さんが言うや
ん。
でも人がリースと会ってしまえば元も子もないから、
さ初号機何かそのなんていう何意味があるもんな、うん、他のエヴァンゲリオンとは違うんか、
意味らしいね、ゼロとも違うらしいね。
そしたらリリスみたいに封印したりして、
それが
出たからね。
うん、
ただ多分あの初号機ってのがいない限り、あてか初号機がおそらく活動しない限りなんか起きないんだと思うね、彼らを狙ってる。ただ多分そこ明かされないと思うから。
でその前作やとさ、碇玄斗の狙いってあの、うん、母親絡みのことやったの。
まあ、ゆいさんともう一度。そういえば。
なんていう、惑星ソラリス的なさ、狂っていく、親父がなんかやってるっていう話。
まあまあ、ざっくり。
前回のシーン、前回はああいう食事関係のシーンって一切ない。オリジナル。あの、飯関係。
はない。
一緒にご飯食べる。
レイが、そうやって、シンジと言動両方を一緒にしようって思ったことすらびっくりやから。
あ、はい、
そういう人のために何かを自ら働きかけると
はない
から
、
言動にあやってあの一緒にご飯食べるは楽しいですかって聞くことすらない
。しかもその霊の型を持つアスカなんてのはまずありなかったっていう。
あ、そうか。
で、確実にその霊の働きっていうのは、
うん、
あの息子と親父の仲を取り持つおかんやから。
おかん、そうそうそう。
より
そうだ、ね、
おかんの色が出てる。
そう
だ、ね、母親の色が出て
る。
だから、なお、そこで、シンジが霊を求めたってことはどうなのよっていう気持ちにもなる。で、それを止めるカオル君ってことも、なるほどっていうこともある。
カオル君っていうのは何者なの？
前の話をする。今回の話をする。
前の話。
今回いいの？
今回だって全然わからんやん。
そう。
いや、わからんままの方がいいかもしれんけど
な。多分。
うん。あと、カオルの存在ってのは一緒なのかって言わないと、それもわからんし。
そこもすらん。だから、推測でしか話できひんし、多分楽しみを減らすだけやから、止めとく。
マジでか。
うん。いや、てかもう、それを聞いてしまうと最終24話ぐらいの展開が分かってしまうから。
全てが分かる。
うん、ああ。
その先は読めるかどうかは別
に。ああ、いやいや。
ウィキペディア禁止の。
ああ、なるほどね。じゃあ、新東京、第三新東京。
はいはい。
の、
うん。
なんかその仕組みみたいなのがよく分からんねんけど。前話したやん、ちょっと。
うんうん。ターミナル属が、うんうんと。
そうそうそう。あれは何をする街なの？
そうやねん。あれの街の目的ってのが、その。
首都じゃないやろ、あれって。
うん、やし、首相別のとこに住んでるの、あれ、実は。第二かなんかに。
あ、やっぱり。
で、そう、そこに、ま、人を住まわせておく理由っていうのが何かあるんだろうかっていうと、特に説明されなかったよ、前。
回3人人が住んでる。
そうそうそうそう。
あの一応さ、絵的に市街地で、
うん、戦いたかったからだけっていう特撮オタクとして。
うん、だって、やっぱ山岳で戦ってても問題ないとこあるんだ、
う
ん。
昭和の特撮みたいになっちゃうからな。
うん、ウルトラマン
みたいな。ウルトラマンとか昭和ゴジラの安っぽい時代みたいな迫るから。
最低採掘場かなんかでやったりして。
そうそうそう。
平和
な戦隊ものやな、もうそこは。
そうや。避難させるのが済ますなって話だよ。
うん。
いやんか、毎回ものすごい避難って言っ
ちゃう。すごい金かかるよな、あれ。多分。うん、一回何百億とかな。
てか、そのリアル思考で言うなら、死とか出てくるたびに、ものすごいさ、戦車とか簡単に壊されるやん、砲台とか。
そこは言うな。
それは言ったらあかんね。
そこは言
う
な。
その割に毎日のようにさ、その敵が来てるやん。
うん、
ほとんど二日、二三日に一回来てるやん、ペースで言ったら。
夏やからな、あれ、ちょっと。
時間は空けてると思うけど。
時間
は
あれ、ずっと空けてないと。だって夏と冬とかないやん、全然。
あ、そうか。
ずっと夏やね、あれ。やから多分2ヶ月ぐらいの話やね。
やろ全部合わせて。
そうそうそう。
ずっと夏やね、セカンドインパクト後は。
あ、そうなの。
とりあえず、
好きがない。
せやでも、だな。
ちょ、新劇場版は特に触れてはいないんだよね。そこの。
あのさ、ざっくり、夏感も腹立つような、日暮らしが泣いたりさ。
ああ、でも日暮らし聞くともうエヴァやからな、もう。
下手すぎるやろ。
うん。
年中夏って言うと。
全然全然。あ、そうなの。
それはずっと夏やったな、あれ。
でも年中夏のとこ、年中日暮らしが泣くのかっていう問題もあれやん。
そしたら。まあ、そこは夏っていう。
死に耐えるやな、多分日暮らし。
やろ
いつ眠していいかわからん。
きついっす。もう寝たいっす、みたいな。
うん。まあ、だから、なんていうんかな。今までのエヴァでは全部は語りは尽くせへんけど。
あ、でもまあ、基本設定はそうかもしれんから、いいよ。てか、ほら、セカンドインパクトになりましたみたいなのを外から撮ってる絵あるやん。地球を。
ああ、
外から。そう、ドカンってなって、バンって広がってる。いろんな色のやつが広がってる。あの時さ、その、爆心地の上になんか浮いてるやん。
目玉のような。
黒
い
なんか、
黒
いなんかみたいな。あれなんの？
目が、なんだ。今回、そういう表現初めてされた。
あ、そうなん、
うん、前は何や、なんて言ってんの、ほんまに爆発な感じだったもんな。
うん。
で、そこで命からがら逃げた美里さん。
うん。
ここで。あれ、ボカーンってなんかが起こって、うん、赤い羽がふんわーって出たってい
う。
うん。
っていうぐらいで、あんなになってなかった。
うん。
なんかまあ、もうちょっとなんか簡単な話に戻るとさ、
はい、
今回原作のエヴァにあった、俺的鬱陶しいところがカットされてて、基本的にエヴァって後半になるにつれ、シンジ君とかアスカとか、あーって意味もなく叫ぶシーンがすごい多くって、なんかあるたびに精神崩壊するんか、あいつら、
うん。
もうそこのシーン丸ごとカットしてあるやん、今回。あと動け、動け、動けよーとか、あのシーンなんか見ててイライラしてんけど、そこも全部カットされてるから、突然エヴァ覚醒するやんか、あれ、今回。うん。いや、なんか、よ、いいなって。
ああ、好きでは。
すっきり
した。いや、でも、それ、その、なんていう、オリジナルの、あれは知らん、そんなに知らんからかもしれんけど、
うん、
それでもめんどいで。どう考えてもめんどいって。
ああ、だいぶ良くなってるわ、
ね。ほんとすっきりしたで。
うん。
いや、もうセリフとか俺、全部カッ、切れやって言うと通じるから意味。いや、もう。
だから、ちょっとつぶら特撮みたいな映像見てるだけですっきりするけどな、なんか。
うん。映像だけでいいよ。
いやーでもアスカでなんでもない。うん。
いや俺も綾波燃えたけど、ちょっと。それは燃えるでしょ、あれ、ね。
うん。いや、なんかもうちょっと誰もいないとこで見たよ、一人で。机叩きながら見たよ。
うん、確かにね。
うわぁ。
布団とか抱きかかえながら見たよ。タオル噛んだりして。
いやー、絆創膏とかよかった。
あ、絆創膏とか。絆創膏とか。どんだけお前、どんだけ近年みたいな。
王道やけど、
うん、あとなんか綾波レイが切り傷とか作ってんのみたいな、なんか怖くない、ちょっと
再生しそうやんな。
いや、いや、なんか再生っていうか、なんか俺の中のイメージではなんか分からんけど、
うん、
血が止まらなさそう。
ああ、血流病みたいな。
うん、まあよく言うの、よくないっていうか、なんかそういう偏見かもしれんけど、なんか
まあ、もともと血が通ってなさそうではあるから。
そうそうそう。
じゃあ、新しい ID カードとか持って、あやなみんちに行ったら、すごい指切ってて、血が止まらないの、いかりくん。
うん。
あれ、なんか、
あれ、オリジナルアニメ版やったっけ、なんかさ、家行くシーンあるやん。
うん。
ID カード渡しに。うん。あの時に、包帯落ちてるやん、ね。
落ちてる。
うん。
結構あの包帯血まみれじゃなかった。
結構血まみれ。
やろ、包帯巻いてんのにすでに血まみれってことは、やっぱ血が止まらんやん。止ま
ってない。多分、傷口がしょっちゅう開くんやで、なんかあの、エヴァの0号機の、なんか暴れた時のあれで。
だってあれ、それで暴れて怪我した後は持ってないやろ、一回も。
の。
あなみれ。
テレビ版は初号機に残ってるの。
で、ない
って。やろ、なのに包帯がさ、結構危ないんだっても、まだ血まみれっていうのを見たら、俺ちょっと、ええと思ってさ、そういう、クローンのせいで、そういうのが弱くて、みたいな。凝結しにくくて、みたいな。だから、と思って見てたから、なんかその指切りまくったとかさ、うわ、怖えと思って。すごい血出てるぞ、と思って。
まあ、そう
やな。あの、綾波レイが作ってた料理は何なのね。吹きこぼれしてたよ。カレ
ー？カレーか。
カレーしょ？カレー、あ、どっちかやな。うん。てか。
持ってく、でもあれ弁当にする的な展開やったやんか。
いや、だからあの、なんか、ジャーがあるやん。
うん。
ジャーに入れて、でっかいジャー持って。
え、あれ、あやなみしり食べるんじゃない？
あ、そうな
の？お膳の上置いてなかったっけ？
あ、そうやったっけ？
あ、じゃあ、あやなみじゃなくて、アスカが作ってるやつ。
あ、アスカのもんは、あれはカレーちゃう。
カレーはさ、持ってく料理じゃないやん。
家で食べさせてあげちゃう？
あ、そうな
の。なんで家にいる
わけ？アスカ作ったよ、じゃじゃーん、的な。
そして、あやなみに邪魔されずに食える空間どこかって家やから。
あ、そうか。
店の二人の場合は。
そうか。
うん。
で、あんだけなんか小さい瓶が置いてるってことはスパイスやから。
ああ、はい。
掘ってやってみましたよってこと。
成功はしなかったやろけど。
あとあの、ポカポカ、ポカポカ、
ポカポカポカしてるの。
オリジナルにあるのあれ。
ないです。
やっぱない？
あんなに血の通って言葉は使わないです。
ポカポカし
たり。なんかこう、
ポカポカ
ムズしたもん。
ってあるやん。
うん、
死ぬわって思うやん、あんなの。
は
ぁ。あかんやな、あれは。あれは。
隣にいた人殴りそうになったもん、なんか。
やろ？
あ
ぁ！あ
れなんか殴りがちゃうわ。
より、ダメージでかい
な。うん。なんか、むずっとした人何人かいたもん、なんか、近くに。
恥ずかしい。
うん。あのセリフは強烈やったな。あのセリフはなんか、萌えとかさ、いうものをよく研究して理解してるよな、やっぱ。
いや、あんのは萌え研究した人やから。
まあまあまあまあ。
たぶん。せやね、そういうことやと思う。ちゃんと燃えるシチュエーション作ったっていう。
うん、そうそうそう。
キャラだけじゃなかったっていう。
ものすごい考えて作ってあるっていうの。うん。
まあ、よう考えたら当たり前のことやねんけどな、あれ。
うん。
うん、今思うと。
え、でもバチカン条約とかって本当に。
ないよ。
あれも映画オリジナル？
うん。だから、それは多分、アスカを乗せるための行為数。
いやな、結構突然やったよ。
うん。はいって言
うん
か。
うん。
まあ、それはギミックや。
でも、保有数ってのは確かに、まあ、概念としてはありかな。軍縮じゃないけど。あ、要するにあれ、一応軍事兵器やから、あれ。
うん。
うん。だから、まあ、艦船の保有量いくらっていう条約昔アメリカあったけど、
あ、
多分あれを思い出して、あの、作ったんちゃうかなって。
だからこそ外で作る理由ってのが出てくる。
うん。
外で作る？
海外で。
ああ、はい。
アメリカで4号機作って、ロシアで5号機作ってって、はい、やってたけど。
理想の展開は、あの、エヴァ世界大戦って。サンダ対ガイラみたいな感じで、もうあちこちでエヴァが戦ってるみたいな。
はい、
巨人同士の戦いが。
僕らのみたいな感じ。
てか、それトランスフォーマーやん。
そうそうそう。でも結局初号機がめちゃくちゃ強いって、なんかセガールみたいな感じでどんどん口へし折ってくって。
暴走したら勝ち。
はいはいはい。
そうしたら、なんか量産型がなんかエージェントスミスみたいな感じでいっぱい出てきて。
ああ、
最後。また量産型
の。え、で、あの、あれやん。オプティマスとさ、初号機どっちが強いっていう問題があるやん。
ないよ。
ないわ。初号機やわ。
初号機
じゃん、
どう考えたかで初号機やわ。
初号機か。
うん。初号機でかいもん、あれ。まあ、サイズ違うんだけど、実はテレビ版比較したらみんな。
あ、そうなの？
うん、なんかシーンによってなんか200メートルぐらいあるようなシーンもあるし。いや、かと思えばなんかガンダムサイズの時もあるし。
あ、うん、だって、
街の中で戦ってる時なんか、ビルと同じ高さやん。
あれ100メートルぐらい
あるの？降ってくるの飛び、受け止める時なんか走ってって、普通にジャンプで、あの、鉄塔、
ああ、そうや。
電気の、
うん、
あれより優にでかいやん。
ああ、そうか。
そんな縮尺のなんか、適当なところはあるよ。
ああ、そうでしょ。
あれやな、なんかあの、なんだっけ、あの、なんていうの、あの、エントリープラグか。エントリープラグとかの大きさ的に比較すると、多分50メートルぐらいちゃうかっていう。
あ、50メートル。
昭和ゴジラぐらいちゃうかっていう。
あ、はい。エントリープラグはあれでも6メーターぐらい。
そうだね、だって。
メートルぐらい、
うん。え、じゃあ、あとそう、エントリープラグって中に液体があって、そこに人が入ってるやんか。
うん。
あれ、どんどんその、奥の方に行くと、シンクロ率が高まってることになる。
っていう風に今回はなってる。
え、今回はな。
うん。前回は座ってて、精神的にどうかっていう。
あ、そう、それが視覚的に見えるようになってる。その深さで。
わかりやすく。前に、エヴァの体の方に行くと、自分の体がなくなって、エヴァと一体化してしまって、シンクロする。気持ちすぎると、一体化しちゃう。
なんかその、あ、なかったんや、もともと。なんかそのメカニカルな感じも、なんかメカニズム、ものすごい分かりやすいみたいな、
うん。
あくまでなんか分かりにくい、栄転神経がうんぬんっていうだけだった
らし
い
わけです
ね。そうそうそう。
なんかそれってあれじゃない、ちょっとあの、ゴーストインザシェル 2.0 感あるよな。
ああ、
見た目に分かりやすいっていう。そうね、いいねんけど、別に。
うん。いいと思うね。
あの、LCL っていうのはどういうもんやったの、結局。
生命のスープとか言いながら。
あれってなんで作られたもん？
さあ、わかりません。わかりません。
あのさ、もともとさ、ロボットの中に人間が乗ったら、その振動だけで死ぬっていうのがある。
はいはい。
歩くだけで、その
振動マジンガーに乗ってるカブト君はもうゲロゲロですよ
って。血が絶えへんっていう、うん。で、それを克服するために、
まあ、ゲルの中に浮くっていうのはあるよ
ね。やろ。一つあるやんか、ロボットで。で、それを、そのアイディアを取り入れてるもんなんじゃない ?LCL に入るっていうのは。
ではない。
ではない、
うん、
エヴァンゲリオン。
意味はよくわからないけど、
ただ、
普通には魂が宿っているという考えも。
そうそうそうそ う, そ う, そう。ただ、あれがないと溶けれないから、エヴァの中に。
え、そんなにありがたいもんやった？俺なんかその干渉剤代わりやと思ってたんけど、ただ
まあ単に呼吸が簡単になるとかそういう。
あとロボットの方向と関係なく、なまあ寄ったりしないとかそういうこと。
うん、まあ、そういう機械的に考えるとそうかもしれんねんけど。
あとパンチ食らって倒れるために死んだりしない。うん、
でも干渉剤やったらさ、座席固定したら意味ないよ。
うん。で俺どこも不思議やった。
うん。いやまああんま考えない方がいいやと思う。
うん、そういうロボットの原理はいいんです。
うん。
なんで、あんだけすごいの電池で動くのとか考えない、
うん、
え、でも一応なんか、ウルトラマン的なタイムリミットがあるやん。
まあ、
まあ、サイヤ人出してそれ怖いんだけど。
うん、前回は、あの、人を食うから、ね、
今回食いちぎってたよ。
食いちぎってて、あの、その、なんやろ、3号機を食いちぎるようなギミックがあった分、うん、その次の強い人には食うまなかった。
ああ、
う
ん。
もっとレベル食ってたから。
本当は前のテレビであれを食って電気いらんなるから。
ああ。中に人入ってると思ったら人が入ってるような描写ってある？
エヴァンゲリオンが。
の中に。
うん、競技なんか第5の人で、ムチを手で受け止めて、
うん、
あっこの破れて、
うん、
皮破れてったら人の爪も生えてるような手があったり。
へ
描写として、ね、うん、まあもう絵はガッて口開けたら中に歯入ってるし、
あ、
まあ人のような何かが中には、あのその装甲の中にはいるっていう形
で、人と同じコアがついてんねんな、オリジナル版やと。
ああ、赤
い。どうも人の複製品ではないかっていうのが続いてたんだけど、
だからそれをだから模写して作ったものであるって
こと。ああ、はい。え、どうやって作られたの？じゃあまずさ、その有機体のなんか人間みたいなさ、人造人間みたいなものが作られて、それに合わせた鎧を着せたもん。
うん。うん。うん。装甲版ではなく、高速部っていう言い方をするところもあり。
あ、そういうシーンもあるよ。
あれは高速部なのよって言って、ゼルエルのこの S 機関を吸収した後のエヴァが暴れ出してるところで言うっていう。
エヴァ本来の力を抑えてやる、うん、あ全部リスコさん、うん、説明のようなセリフをスラスラ言いました、
はい、まあ絶対いるからねそういう人は、
うん、まあ博士やからな一応
大事な
博士キャラ
えそれって要はあれやろあのダヴィンチコードにおけるトム・ハンクスの役割、
うん、いやいやいやいやいやあれ主人公や主人公やあれ
あ主人公でじゃあさそのなんていうの覚醒っていうのはそれが解けるっていう意味
いやーそれはよくわかんないねんけど
覚醒って見ていいのか、
うん、だってほらてかよく考えたら鎧の形とか変わってるやん色変わったりしてるし
あまあまあ
それはだからそれはわかりやすいよ、うん、
それはわかりやすいように作っただけで特に
実際にないんちゃうかなと思うてかあの要するにあの覚醒したってのは多分その中に要するにあ呪王って話すと多分あの死と人を複製したら魂が入ってなかったんだ多分空っぽやってで、はい、でもそこに人間を入れようっていうのは多分あのエントリープラグの中に人間入れて中中に入れて合体させようって話なんだけど、はい、ただあの初号機は多分その起動実験中にそのオカンが吸収されてしまってで魂が入ったんあそこにただどうも出てこないとこの中に入ってでしゃあないって言って次の魂入れようとしたのが多分シンジとレイやと思うであとあのレイに関しても言っていいんかなこれオリジナル
いいよ。
うん。あの、使徒やねんか、あれ。
え？クローンじゃない
の？クローンやねん。いや、クローンやっての説と、あともう一個が、複製した2人型の、人サイズの使徒で、あれは。ただ、そこの中に、あの、オカンの魂入れたんじゃないかっていう。
だって。
要するに、飛行機の中からサルベージして
ん。で、LCL の中に溶け込んでしまうから、うん、LCL 原液を分けたら、
ああそうか、いくらでも複製っていうか、
そうそう。
酸の魂がある液体がいっぱいできるってこと、
うん、そうそれを培養液としてというか、なんというか。
やっぱり純粋なクローンではないのかもしれない。
そう。
だから、神がおかしかった
いいみたいなもん。
だからそれを神の息を犯しているもんであるっていう意味だ、うん。ではあるし、魂の複製。
あ、じゃあそれ怒り、剣道はそれを吸ってるから息子を呼んだんか。
じゃないと、表記が動かないってこと、うん、
かもしれないな。
うん。
かもしれないな、そう。
てか、初号機を浮かせるのは、シンジだけやって、明確な確信があったんやろ、たぶん。
え、で、そのさ、その鬼畜な発想にさ、
うん、
リツコさんとかみんな、カツラギとかさ、
カツラギ
は知らない。本当にあの人知らないから、何も。
あ、そうな
ん
や。今回はちょっと知ってるけど、
あ、だいぶ。うんうん。
リリースの存在も最初は知ってるから。
あ、
う、
あ、ん。
お前、リリスって言って、領事に見せ、家事に見せてもらって言ってたもんな。
何これ、アダムって最初言ってた。
うん、アダムって、そうそうそうそう。
それぐらいに知らんかったけど、今回ちょっと知ってて。
あの、笛月さんはあと、何者なんだ
先生。
何の
大学の。
あの、玄道の先生。玄道
と結衣。結衣の先生。
あ、
結衣の先生。うん。
が、副官なの。
うん。
で、玄道と結衣が結婚して、
うん。
で、玄道は、ハンディングス。
あ、逆に、
あの、ふいつき先生も、実は、ふいつきも若干、その、ゆいとの間には複雑な思いがあるらしい。
ああ。
まあ、そこは、否定関係を超えないでいたんやけど。
はい。
ね。
まあ、最後に出てくるのが誰かっていうところで、ゆいくんやったってことやから、
ね。うん。ああ、そうやったな。ゆ
い。でも、そこは、やっぱり、大人として、会えたのかっていうところだから。
うん前の劇場版の話です。
はい。
うん、
そうですね。
うん。いや、でも最後に一番こう、好きな人出てくるっていいな。
残念な青葉さんですけどね。
ああ、青葉さん残念やな、あれな。
恐怖でもありやから
。ああって。
あ、でもそれはレイってさ、あの、今回すごい分かりやすい形で、あの、怒り言動から信じへ気持ちが変わったっていうのが、わかるときに、
うん、
あの、ヤシマ作戦のときレイはメガネ持って乗り込んでた。
あ、そうやね。
今回、あの、カセットプレイヤーやったやんか、うん、あれもともと信じがお父さんからもらったもんって言って、うん、テレビアニメでそんな人なかったよ、
うん。
あの、親が自分を外界から守ってくれていると思っているものっていう表現が。
うん
うん、でもその、だから、シンジが親と思って持ってたもの、
うん、
だからアスカもその人形持ってたやん
そう、ね、
あれも親の作ってくれたものっていう言ってないけど、
うん、
前のアニメではあんねんやんか。お母さんが人形、ちょっと複雑な人形やねんけど、
うん、
意味のある。まあ人形っていうのがあるって、
うんうん。
で、レイもそのと、メガネを、まあ、親ではないけど、親のようにしてくれてる人っていうのがあんねんけど、そのレイが、シンジ君の持ってたものっていう。
ことで、
それを持って次の戦いに
行く
っていうのが、でかいなっていう。
はい。あれどうやってレイの、
っていうのが、え、シンジ君捨てたから。で、ゴミ箱を捨てた、あるのをレイが発見して、あった
ね。あ、拾ってたね。拾ってたシーン
は。拾ってるシーンはなかった。ゴミ箱に入って
る。入ってるの見つけてるシーンがあったね。
うん。
どこでもって言って。あ、これは真実
なの。え、でもあれはなんかあの、家出てくときにさ、カツラギミサトがさ、
うん、
なんか渡そうとする、うん。
あ、携帯。
あ、携帯
携帯。
あれ、なんかあれかと思った。レイがそれを家に持ってって、
ああ。
渡そうとしてんの。全然俺分かって
ない。そんなこんなですよ。
てんやわんやですよ。
てんやわんやですよ。なんで、カツラギさんの階級が変わってるのかとかも知らんですよ。
階級？
階級。
1歳やったっけ？
とな、序が始まった時は2歳やった。
2歳。
で、歯が始まったら1歳になって。
なっちゃう。
でも、9が、あの、アニメやったら、
うん、
あの、1位から3歳になるところで終わんね。
へぇ。
カツラギ1位で始まる。
もっと上ない
よ。もうその、順番通りに上がっていってんの。
ああ、はい、
新しい話やのに。
はいはい。
追うってこと。
それも意味ある。ていうかその意味あるかもしれない感で引っ張るだけっていうのもあるやんか。
ある。
だからそれが大きな、大きな技術やけど。すごいと思うけど、それ。
だから、かおりくんのセリフは全部意味ありげん。
うん。
言うと。
てこのゲナ感に乗れるか乗れないかで、俺はその、なんていうか、それすごいし、それ貫き通したら面白いと思うけど。うん、別に
元が分からないキャッシュなんですよ。
それか、あの、あれやね、要するに今回ループものみたいな演出がしてあって、一応。
まさと。
うん、そう。やから、あの、前、カオル君は一応望むような形で、その、その、なんていうの、
マ
ッドインパクトを起こせなかったから、
うん、
そこのところを直してき、なんか今回の世界では、どうも彼は前の記憶があって、みたいな、そういう、うん、流れっぽく見せてんねんけど、あれは要するに、俺らがループ的な体験をしてるのと被せてるのか、本当にループ世界なのかっていう。
うん。
わからない。
本当にループ世界やったらえらいこっちゃった。
うん。確かに。どっちなんやろと思って。まあ、多分、こっちと同化してるんじゃないかなと。
でもさ、さっきの夏が終わらない世界観って言ってたよ。
うん。
それってさ、あのほら、
うん、
あの、なんや。ビューティフルドリーマー。
あ、そっちか。
ああ、新しい方じゃないな。エントリーペイプとかがあるからどうしようかと思った。
言うかなと思った。
言うかなと思ったけど、違うな。
いい、はい、はい。
はい。
とかもそうだったけどさ、その、子供が一番楽しい時期やんか。夏休みが永遠に終わらないみたいな。
ああ。
感じに欠けてるとしたらさ、それはいいよ。
単に服のかき分けめんどくさかっただけで。
世界観の作り直しとか。
あ、
時間の、細かい設定が途中が敵となってくるから気づけとか、
はいはい、
いやー実際あの冬服を着たらどうなってんねやろうとか、
そうでもそこはさ気になる、普通商売的にはさ、
うん、いやなんか
そうそうそう、
そう女子の制服が冬のあった方だっていうの
は、綾波レイがマフラーを巻いてると、
うん、あのやからイラストとかで貞本が散々いろいろやってんねんけど、ただ冬服に関しては全く出てこないから、
ああそうな
ん、どうせあれちゃうの、だからあの、なんか、習ったら 23.4 度地球軸って、地軸が傾いてるってやつ。太陽に向けて。あれが多分サードインパクトかなんかで、あの、セカンドインパクトで、確か、多分やけど、あの北極を軸にグワーって90度になったんちゃう、こうやって。
地軸と回転軸が一致したの、
そうそうそう。そんなとこかな、多分。嫌からずっとなったんちゃう。
そしたらさ、その影響があれば、外れていくぞ、軌道を多分。
あうんうん。いや、だから多分、なんかロケットつけたんやろ、なんかアクシズみたいな感じで。だから、あの惑星、なんやったっけ、妖精ゴラスかなんか昔のつぶらやったことあったけど、あの、なんか隕石来たから避けようって地球にブースターつけて、ガーッって言った後、もう一回逆方向にブースターつけとって、ブワーって戻るっていう。うわ、戻るとこないねんけど。
スケールでかいな。
うん。いや、あの、そういうことやる。で、てか、そういう、だからとんでもないガイア現象が起きて、ガイアレベルの現象が起きてるんじゃない？
そんだけすごいことっていう。
うん。
セカンドインパクト。
ね。
うん。
それぐらいいいね。
はい、
追求したら、どつぼにはまる。
でもあの、子供の戦場ものってさ、
うん、
あるやん。子供が戦争に行く話ってさ、
うん、
一つのクラシックとしてあるやん。例えばあの、何やったっけ、うん、あの、タルコフスキーがさ、
うん、
あの、子供が戦争、戦場で走り回る話作ってるやん、昔のやつで。あ、何て読んでもらったかな。
読んでないな。読んでない
な。なんか、すげえ、その時に、
うん、
その少年の記憶の中でお母さんが出てくるシーンがあんねんけど、湖べかなんかで、
うん。
そのお母さんの脇毛がすごくてさ。
何だそれ。
いや、なんかヨーロッパ人やからな。俺はなんかそれのイメージがすげえ、僕の村は戦場だったか。
あ、タラコフスキーって、ああ、この人か。
そうそう。
ソファリスの人ね。
ストーカーとか。
はいはいはい。
オスカルジンの作った人。そのなんさ、でもあるけど、すげえ感情が死んでいくやん、当然。
あ、
戦場行くから。でもこの、いかに信じの場合、その手前から死んでるのがすごいと思って。別に戦争行ったから何も変わったわけじゃないっていうさ。
うん。うん。行っても苦しんだだけっていうことやから、テレビは。ほんまに。
うん。
なんかその戦場での作業がめんどくさいだけで、内面的に何もダメージ受けてないってい
う。
う
ん。
言ってるよ。むしろなんかその、戦場行って、こうなんか、肯定的にやってるやん。通過儀礼的な意味合いかしらんけど、その、なんか、特に映画版はそうだけど、映画版だとみんな仲間との絆とかも戦闘することで知って、
うん、
俺はそれあんま好きじゃない。戦場に行ったら、その、とことん魂が死んでおかしくなってほしいなって思う。
あー、
正直に知れて。
それはでもリアルな戦争モードでいいんちゃうかな。いや、てか多分やけど、なんか、こう、怪物とかを、なんか、少年時代の心、なんかこう、壁、障壁みたいなものとして捉えるっていうやり方を最近よくやるから、多分その一例やと思うんだけど、人って多分。
いや、でもさ、ほら、例えば実際にさ、高卒ぐらいのやつはアメリカではさ、リクルートしてきてさ、貧乏な子供。で、イラクに送り込んで、1年半か2年で兵役勤めて帰ってきて自殺していくわけやから、どんどん。
ああ、そうやな。
どうしようもなくて。
やろうぞ、実際戦場ってそんなもんや。
うん。
それをさ、あたかも一つの通過儀礼としてさ、なんかそういう風に描く感じを、俺は基本的に全部好きじゃないねんや。
多分な、富野もなんかそこ嫌がったんやと思うんだけど、
うん、
エヴァに関しては。
はいはいはい。
うん、なんか。なんか
むしろ戦争行ってよかったやん、こいつみたいな。
うん。
肯定的に世の中見れてるっていうか。
まあ、
あるかもしれんけど、そういうのも。
うん、
なんか戦争とかさ、そういう戦争やな、特に。を、なんかその通過儀礼として描いて、
うん、
人間の成長のなんか、なんていうの、指標っていうかきっかけにしてるような発想が、うん、あんま俺は。え、アニメ版、テレビアニメ版やと成長せえへんの別に、そんなに。
いや、最後はなんか。
最後に全てを認めて、おめでとう。
うん、
次回は。あ、そう、そういう
こと。あ、テレビ版ってあの、26話のこと。マウコロ君にじゃなくて。
あ、映画になるともっと、うん、
てかキューッと伸びていくん。
いや、伸びるっていうか、狭まっていくというか。
え、おかしくなっていく。
なんて言ってんやろな。
いや、てか25話、26話と、あと劇場版のエア、マウコロ君にって、実は話が違うから、オチとしては、時間軸としてはほぼ一緒の話やねんけど。
あ、じゃあ、
分岐してる感じやん。
ああ、そうなのかな。
うん、多分やけど。
テレビ版で行けば、まあ、なんかよくわからんけど、とりあえず、シンジ君に関しては、まあ、よしとしようっていう感じで終わんねんけど。
いや、真心。
劇場版の方になると、うん。
そうな
の。うん。いや、てか、人類補完計画を内面から描いて、かつシンジがそれを受け入れたのがテレビ版で、受け入れずに、うん、いや、俺は、もう、なんか、それは嫌や、って、
うん、
現実世界に戻ってきたみたいなのが、どうも。映画版では
なく受け入れてくれない、その、アスカと共に生きる現実を選んだ。
なんかさ、っていうかその、オチを何通りも作って、実際にそれを全部流す、していくってさ、
いや、だから、本番はテレビ版で終わってもらってんで。
あ、そうな
の。だから、劇場版のが作られたのが、その、だいぶ後やから。
うん。
いや、なんかその、なんていうの、批判される穴を埋めてる感じがない。いやー、こっちも俺がやるから、
うん、
こっちでやってるからそれ当たらないっしょ、みたいな。
まあ、
それって、
当て出しじゃんけん。
うん。まあいいけど、別に。
ではある。
なんか例えばさ、少年 子供が戦場に行くやつでさ、エンダーのゲームっていう小説があんねんや。
はあ、
あの、アビスの原作書いた人の小説で、
はいはいはいはい。
その、なんていうの、8歳ぐらいの天才少年が、その日本、地球艦隊の司令官になる話やねんけど、
うん、
ものすごい軍事訓練を受けて、
うん、
それとかもその地球軍全部勝利に引きるねんけど、その少年が、天才少年が8歳ぐらいの、
うん、
訓練、延々受けた過程で、
うん、
その過程でものすごい心歪んで、
うん、
ものすごいなんていうの、
うん、
もう人間とか別にもう淡々と生きていくだけで、みたいな。子供的な面白みとかなくなって、その小さいうちにそういうさ、戦争とかの訓練されたせいで、全部をゲームとして捉えるようになってまうっていう話やねんよ。
はぁ、あ、はぁはぁ、あ、ちょっと待って、アビスってあれ原作ジェームズ・キャメロンじゃん。
ジェームズ・キャメロンとその、オーソン・スコット・カードっていう作品が一緒に書いてんの。
あ、そうなんや。へぇ、うん、ジェームズ・キャメロンだけだと思ってた。
ジェームズ・キャメロンだけやったら多分もうちょいエンターテインメント方向に伸びたんやと思う。
なんかツルライズみたいになったんちゃうかな
と。ちょっとあのさ、狂った海兵隊員マイケル・ビンとかできたあたりからちょっとおかしい。で、なんなん？あんたら君たち的には次どうなると思ってる
の？あ、やから、あやなみ死ぬんじゃん。
うん。
いや、死なんでも、いや、死ぬかな。
死ぬというか消滅という形でないと、普通の話にはならない。
まあ、そのアスカを蘇らせるという前提で言えばね。
俺はあの、予告の蘇ったあのアスカも本物かどうかは分からない。
ああ、はい。もちろんね、クローンとかの可能
性もある。クローンというか、実は蘇ってないのかもしれないし。
ああ、夢。
うん。
要はそのあれやろ。黒の組織が急接近してきたと思って予告編見て劇場行ったら夢でしたみたいな。ほな。
ほん
とだよな。
まあまあ言うからな。
いやさ、それさ、あ、でも別に今回あれか、
うん、
あ、でもレイとお母さんが顔クロスしてるから、
うん、
もうそこのつながりは多分間違いないんや。
どんくらい考えてるかもようわからんねんけど。
いやでもそこのつながりあえて描いてるってことはさ、その話の過程で。
うん。いや別にスルーしても前のファンは怒らないから、だって知ってるから。
いや、でもそこあえて描いたってことはさ、
うん、
絶対そこつながりあるやんか。
と見せかける罠かもしれんね。まあ、ご説明しなくても推測はついてしまうから、診断のファンにとっては。だから別にあそこだけで流してもいいよ。うん、
いや、なんかでもそこで、それなのに、真珠と、レイは、
うん、
みたいな。そっちの方が俺いいねんけど。
あの、禁断的な感じ。
タブーを超えていくそうな感じ。
いやでも、魂のレベルやったら別に。な
そうやな。
よろしおまんが。妹みたいな前と思うね。いや、あかん、妹でもあかんけど。
妹より、親の方が近いや
ん。
いや、てか、なんかね、あの、妹生まれたら、あ、じゃ女の子生まれたら、レイにしようって言って、ゆいが言ってるよ、前に。
ん？言動が言ってるやん。
言動が言ってるんだっけ？あ、レイで、シンジって言って。
男だったらシンジ。
あれ、
そうだよ。あ、そうだよ。
そうそうそう。
でそれを受け継いだのはユイの人。同じこと言ってた。
じゃあ、兄弟でもあり、母親でもあるのか。妹でもあり、母親でもあるんか。
存在的には。
うん。
どう考える
か。妹でもあり、母親でもあるっていう感じがさ、うん、で、恋人的なものでもあるわけやんか。恋愛的な。
うん。
もう、なんていうの、一人で男が求める全部の女を、の役を担ってること
や。やってるっていう。やからこそ、多分、受けたんやと思う。キャラだけじゃないと、
うん、
いやーマジであの感じってただの積んでるやと思ってたけどさ、
いやいやいや積んでるはどちらかというとアスカやからな、まあ、前のテレビ版は違ってたけど、う
ん、積んでるということにはなってたけど、
うん、
認識としては、
はい、まあでもあれね、
ん、
次じゃあなんていうか、世界がさ、ものすごい違うことになってそうじゃない？
もうなんかそれはさっきの予想やけど。
うん、あの、ポストマンみたいな。
うん、
ケビン・コスナー。
わかる、わかる。
あの感じ。
いや、逆に俺はなれへんと思うから。
まあ、ならん気もするけど、なったら面白いなと思うから。
いやー、てかもう一回2号機暴れてくれるのかって、ね。
あんだけ潰れたらもうないやろ。
ないかな。いや、前の劇場版ってさ、あの、アスカが暴れるシーン以外特になかったやん。なんか、すげえっていうシーンが。なんか、気持ち良くないやん。気持ちいいって言って
るけど。気持ちいいのはアップだけだから。
うん。なんか、量産型全部やっつけちゃうって、アスカが。倒したと思ったら全部再生しやがったみたいな。おいおいおいって。
もう、もう最後にどうしようもない感じの絵に明るい曲の。
うん、
いいよ、あれは、逆に。まあ、だからほんま、今回そういうアクションばっかしで、間にドラマ挟んでみたも、
うん、
やってて、うまいこと言ってる分、他の、
うん、
映画館でいいとこほんまに映画館になったから、
うん、
オペレーターはオペレーターやし、
そうだね、
なんか、カジさんがよくわからなくなってるから。
確かになんかざっくり出てきただけやんか。
うん、てか、あの、元は一応なんか、諜報やねんけど。
諜報部員やねんけど、首席監察官っていう今回は、
うん、
役職をもらってて。
ああ、でもなんか情報盗んできてなかった。
一応まだやっぱスパイではあるっていう感じではあんねんけど。
どっちスパイみたいな。要するに、ダブルスパイなのか普通にスパイなのかっていう。
ああ、
うん。
で、かつ、結構積極的に動いてねんな。
うん、うん、そうだ。
多分あの、2号機をマリに乗らせたんはカジさんやろ
う
し。
うん。
あ、そうか、
封印させられ
た。初め喋ってたのもそうやもんね。
うん。
一応無意識あるし、
うん。
で、畑も広くなってたし。
うん。
ああ。
広くなってたな、というか。
スイカだけじゃなかったから。そういうことはちゃんと居場所がある人なのかな。
なあ。なに、ミサト幸せなの、あれ、今回は。前みたいに、あの、カーペット変えときゃよかったね、ペンペンっつって、ボーンみたいなないわけか。
ボーンはないかも
しれない。ボーンはないわけか。
今度は、会えた時に言おうと思ってたことを言うみたいなのもないかもしれない。
指示が襲ったりもしないと。
それはギリギリ言うよ。
カジリョウジってさ、もともとどっちの彼女、彼氏やった？
ミサトに決まってる
よ。やっぱり。
まんまに。
でも帰ってきてすぐにさ、赤毛リーツコのとこ行ってたよ。
いや、十中八九あれ浮気はしてないね、あれ。多分、うんうん、
あれは、フレンドリーな。
いつも冗談だ。
いや、リツコとしては別にいるから、いるというかまあなんか複雑やけど。
まあ。
前の話だと特にいるから。
まあ。
うん。
一瞬の方が。
親子二代にわたる。
でも多分そこら辺は全くなく。
ないやん、ね。なくていいよ、もう。ただ、あれのせいで話ややこしくなったよね。
おい。
過去の話とか、なんか戻り出してきたせいで。
うん。そんなもんかね。
まあ、きりないや
ん。クラスメートもなんやかんやで結局は薄くなりましたよ。
うん。いや、
ちょっと。あの、無駄にさ、一緒に弁当食ってた子だけ出てきてたよ。
何や
っぱ光や。
院長。
うん。
あの子はだから本当に最後までアスカと一緒におった子で、
うん、
すごい優しいねんけど、
うん、
最後どうしようもなくなってアスカは居場所なくなんねや。うん、エヴァに戻られへんし、ミサゾン長とはシンジもおるし、
うん、
もう自分の居場所がないんで、ヒカリンチに逃げに行くねん。泊まりに行って。で、そこでヒカリちゃんが、アスカは頑張ってると思うよっていう、優しさだけどすごい苦しい言葉をかけてしまう、なんか、優しさゆえの不幸なこと。大好きだった彼氏も大変なことになっちゃうし。
関西弁な。
ね。
関西弁な。
ね、
あ、そう、関西弁と、そっか、院長の話ってなくなってんのやつして。
ねえよ。
ないな。
そういうの全部描いてたら気にないし、
ね。若干寂しいねんけど、そこ。
な。あ、この寂しさ欲しいから、
ね。あのままやっぱ持ってない
から
。
でも、もはやそういうエピソードがさ、
うん、
なんていうの、折り込めないぐらいさ、もう、歪んできてるんやろ。元の軸から。
全然違う。
全然。
やろわ。じゃあ、まあ、ええんちゃう。
いや、いいと思う。
素敵すぎるでしょ。
ヒューガ誠が実は桂木さんが好きだったっていう表現もゼロやし。
ヒューガ誠って誰？
メガネオペレーター。
え、そこまであんの？
あるよ。
うん。
どうでもいいよ。
ヒューガ。せやな。
え。
ゆきひろがこうやってるやつか。
いぶき前はなぜかちゃんとの出勤が描かれたけど。
うん。
うん、なんでしょうね。まあ、 時間が時間なのでね。
時間が時間か。
そんなもんですか。
うん。まあ、総括、皆さん、ハトは。
ハトは。
え？どうですか、ブルーさん。
その名の通り、エヴァンゲリオンを破壊し、次につなげるためのうまい一作であったと、
うん、
思いますよ。
うん、なんすか。
あとはリンケイさん。
まあエヴァンゲリオンはてなみたいな。まあそれはいいとして。
みんな言ってるから
さ。言ってるよな。もう100万回聞いたみたいな。ね、情報量減らした分やっぱりうまいことだなって気がして、ね。
うん、いるものいらないもの。
そうそうそうそう。要するに複雑な人間関係を処理するためには、あの狭い空間では多分無理なんです。ガンダム初代がどうしたら何うまくいってたかって、多分場所を移動していろんなとこで、なんか新キャラ増えたり減ったり死んだりしてたからっていう。
うん、
あと50話あったからっていう。ね、うん。そこのところはやっぱり映画なりにカットカットカットしていい感じになったんで。しかも、アスカ可愛いっていうね。
詰まるところ。
詰まるところ。
全然詰まってんやん。はい。
めっちゃいい子やん。
トドの詰まり。
うん。うん、まあ、まあ、とりあえず、なんか、俺がセルフォンやったら、ジュースに頼んで、アフターを結婚させてくれって言って、99億円ぐらい使うって。
ああ。
日本のためやなっつって、ジュースも OK してくれる。
はいはいはい。
エリエン的に言うと。
うん。
はい。ということですよ。
はい。ジャッキさん。
いや、まあ、俺は別に。
まあ、ちゃんと喋っても
らう。俺だってまだ入り口やから。入り口っすか、よう知らんから。ただ、ジョーより、あの方が映画的によくできてるし面白いなと思ったぐらい、
うんうんうん、ということで、まあ我々この知ったかメンバーのエヴァンゲリオンでしたよ。
知ったか、知ったかやったな、
うんうん、俺特に知ったかやから、うん、リアル
にリアルに、うん、5話までしか見ていないのにやから、ね、まあそんなこんなで、いろいろ皆さんご意見はあるとは思いますが、
うん、
今回はこんな感じで、
まあ、まだあの、エヴァンゲリオン新劇場版9とやらが出たときに、
めんどくさい。
早割りに行きます。
逃げたい。
うん。綾波死んでなかったとかね。アスカ復活しなかったとかね。
とかね。
うん。
多分いろいろ、現にこれを聞いた時点でお前ら何をほざいとるんだとは思うんでしょうけど。
確かにね。次やるときにはもうあれやろ。だって、夢落ちとかありえへんやろって言ってる可能性がある。
一番やつあがんねん。
とか、なんか、あの、後編三部作って何とか。
また伸びたよって。
テレビシリーズとか。
はいはい。最後に発表がガーって流れて終わるっていうさ。うん、
まあ、第4部はやっぱり鋼鉄のガールフレンドを映画化するべきだと思うね。
やっぱりそこに。
出たよ。
ええ。ということで、今回はエヴァンゲリオンでございました。
はい。次回もサービス、サービス。
You're cooking up.